愛する兄弟であり友である皆さんと共にこの場にいられることで私の心は感謝と喜びにあふれています。また共に歌うことができて感謝しています。息子や孫をお連れの父親祖父の皆さんに称賛の言葉を送ります。今日ここに来ることを選んだ若い男性の皆さんを歓迎します。ここは皆さんにふさわしい場所です。私たちを一つに結ぶ兄弟愛を感じることができるようにここで兄弟たちと共に絆や支え友情を見出せるように祈っています。私たち男性は時々称号で自分自身を表します。私たちの奥には複数の称号があってそれぞれの称号は私たちが何者であるかについて大切なことを伝えています。例えばいくつかの称号は息子、兄弟、夫、父親のように家族での役割を表しています。その他の称号としては医師、軍人、職人のように世の中の職業を表しています。そしてある称号は教会内でのメッシュを表しています。今日私は世界中のすべての信権者に当てはまると思われる4つの称号を提案したいと思います。それらの称号は神の永遠の計画における私たち個人の役割と末日聖徒イエス・キリスト教会の信権者としての可能性を理解する助けとなるでしょう。最も基本的な意味で私たちすべてを定義づける一つの称号は天の御父の息子です。たとえ私たちが何者であって人生で何をしようと私たちが文字通り神の霊の子供であることを忘れてはなりません。この世界に来る前私たちは神の子供でした。そして私たちは永遠に神の子供です。この基本的な真理は自分自身、兄弟姉妹、そして人生そのものの見方を変えます。残念なことですがこの称号に完全にふさわしく生活している人はいません。すなわち全ての人は罪を犯したため神の栄光を受けられなくなっているからです。神の息子であることの意味を知りながらその可能性を生かしていないことが分かると時に落胆してしまいます。サタンはそのような感情に乗じることを好みます。サタンは皆さんの神聖な可能性よりもむしろ罪によって自分自身の価値を決めつけるように仕向けます。サタンに耳を貸してはなりません。私たちは皆赤ちゃんが歩き始めるのを見たことがあります。赤ちゃんは小さな歩幅でよちよち歩いては倒れます。私たちはそのような努力を咎めるでしょうか。もちろんそんなことはありません。つまずいた赤ちゃんを罰する父親がいるでしょうか。むしろ励まし拍手し褒めたたえます。あらゆる小さな一歩によって子供は両親にさらに似たものになります。さて兄弟の皆さん、神の完全さに比べると死すべき人間はぎこちなくよろめく赤ちゃんとほとんど変わりません。しかし愛する天の御父は私たちがご自分のようになることを望んでいます。そして兄弟の皆さん、それは私たちの永遠の目標でもあります。神は私たちが瞬時にではなく歩みを一歩ずつ踏み出すことでそこに到達することを理解しておられます。私は戒めと規則を決めて私たちが失敗するのを待ちそれから罰を与えるだけの神がおられるなどとは信じていません。私が信じている天の御父は神に向かって歩くあらゆる努力を喜ばれ私たちを愛し心にかけてくださっているお方です。私たちがつまずいた時でさえ神は私たちが落胆しないように決して自らの責任から逃げたり諦めたりするのではなく勇気を振るい信仰を持ってやり続けるように強く促してくださるのです。 私たちの天の御父はご自分の子供たちを教え導かれ、救い主に従う望みを持った子供たちにしばしば目に見えない天の助けを送られます。そしてそれが次の称号につながります。キリストに従おうと熱心に努める人は皆キリストの弟子と呼ばれます。私たちの誰もが完全ではないことを理解していますが、だからといってそれを基準を下げて受けている特権以下の生活をしたり、悔い改めの日を引き延ばしたり、成長してより良い人になることやもっと完全になること、さらに清められた主のしもべになることを拒んだりするための言い訳としてはなりません。松井聖徒イエスキリスト教会はこの世の誘惑に影響されない完全な男女のために建てられたのではなく、むしろ私や皆さんのような人のために建てられたのです。この教会は私たちの贖い主イエス・キリストの岩の上に建てられ、主の贖罪を通して私たちは清められ、同じ国籍の者、神の家族になることができるのです。イエス・キリストの贖罪がなければ人生は希望も未来もない行き止まりの道です。贖罪により人生は御父の身元における永遠の命へと至る成長と発展の旅路、気高く霊感に満ちた旅路となるのです。しかしキリストにさらに似たものとなるために、贖いが私たちすべてを助けることを意味するとしても、私たちを皆同じ人間にするという意味ではありません。私たちは時々個性の違いと罪を混同します。他の人が私たちと異なっているので神はその人を喜んでおられないという間違った考えを持つことさえあります。このような考え方は教会が一つの金型からあらゆる会員を作ろうとしていて、それぞれの会員が他の会員と同じように見て感じて考え行動するようにしていると人を信じ込ませるものです。これはすべての人がその兄弟と異なるように、またどの息子もその父親と異なるように創造した神の知恵に反します。一卵性の双子でさえその霊性と個性と霊的な特質は同じではありません。それはまた神の子供たち一人一人の道徳的な選択の自由とその永遠にも及ぶ全ての結果を認め、擁護しているイエス・キリストの教会の目的と意図を否定するものです。イエス・キリストの弟子として私たちは回復された福音の証と神の戒めを守る決意において一つとなっています。しかし私たちは文化的、社会的、政治的思考において異なっています。この多様性を利用して主の弟子を高め強めるために、私たちの才能を伸ばして使うよう互いに励まし合うときに教会は力強く成長するのです。兄弟の皆さん、誠の弟子とは生涯の旅路をかけて救い主に従うことです。私たちのベツレヘムからゴルゴダへの道には旅を諦めさせる機会が数多くあることでしょう。時々その道が私たちの思っていたよりも多くを求めていると感じることもあるでしょう。しかし私たちの十字架が重すぎて運べないと思える時でも、信玄を持つ男性として贖い主に従う勇気を持たなければなりません。神の恩恵に従って一歩ずつ歩んでいると、自分がまだ完全ではないことを思い起こすかもしれません。それでも確固とした弟子となりましょう。諦めてはなりません。誓約を忠実に守りましょう。私たちの不完全な歩みを一歩ずつ神に向かって進めるとき、弁護者である贖い主を 見失わないようにしましょう。兄弟の皆さん、主イエス・キリストに真心から従うなら、第三の称号を喜んで受け入れなければなりません。それは人を癒すものです。神の神権に聖任されている私たちは人を癒すように召されています。私たちの仕事は気づき、修復し、高め、強め、完全にすることです。私たちの責任は救い主の模範に従い苦しんでいる人に手を差し伸べることです。悲しむ者と共に悲しみ、慰めている者を慰めるのです。苦しんでいる人の傷に包帯をし、弱い者を助け、垂れている手を上げ、弱くなった膝を強めるのです。ホームティーチャーとして私たちは癒す者です。神権指導者として癒す者です。父親、息子、兄弟、夫として献身的な癒す者になるよう決意すべきです。片手に病人を祝福する聖別された油の容器を持ち、もう一歩の手に空腹な人に糧を与えるためのパンを持つのです。そして心に神の平和の御言葉を携え、傷ついた心を癒すのです。これは神権者としての第一の責任、そして最も大切な責任です。そしてこの責任はアロン神権者とメルキゼク神権者の両方に当てはまります。イエス・キリストの回復された福音は単に信じるだけではなく、それに従って生きるときに私たちの生活をより豊かに祝福します。そのために個人を高め、家族を強める福音の原則を応用するのです。正しいことを言うだけでなく、正しいことを行うのが私たちの特権であり責任です。救い主は奇跡の働き手です。救い主は偉大な癒し手です。救い主は私たちの模範、光であり、最も困難な時でさえ正しい道を照らしてくださいます。救い主に従いましょう。主の務めに出立ち、神と腹からに仕えることによって癒すものとなりましょう。私たちすべてが共有する第四の称号は、最初に挙げた称号に関連しています。すなわち天の御父の息子として、私たちは御父の持つすべての相続人なのです。御霊自ら私たちの霊とともに、私たちが神の子であることを証ししてくださる。もし子であれば相続人でもある。神の相続人であって、キリストと栄光を共にするために苦難をも共にしている以上、キリストと共同の相続人なのである。愛する兄弟の皆さん、このことを考えてください。私たちはキリストの共同の相続人なのです。それでも私たちの多くが貴重な時間、思い、手段、エネルギーを使って名声や富、最新で素敵な電子機器を楽しむことを追い求める意味があるでしょうか。主は以下の神聖な約束を私たちの前に置かれました。誰でも忠実であって、これら2つの神権を得て自分の召しを尊んで大いなるものとするものは私を受け入れるのである、と主は言う。また私を受け入れる者は私の父を受け入れる。それゆえ私の父が持っておられるすべてが彼に与えられるであろう。私はこの約束のすべての意味を心に思い描くことはできません。しかしそれが偉大で、壮大で、神聖で、永遠で、人生をかけてすべての努力を注ぐ価値があることをよく知っています。このことを知っていながら、喜びにあふれて進んで、主と腹からに仕え、神の神権における責任を果たさないでいることができるでしょうか。これはあらゆる方法で私たちの力を試し、すべての能力を伸ばすように求める最も高貴な務めです。天が開くのを目撃し、道を示す聖霊の促しを目の当たりにしたくはないですか。それなら手に釜を持ち、この偉大な御業のために働きましょう。 この大義は私たち自身よりも大いなるものです。神と裸に仕えるということは私たちの想像をはるかに超える素晴らしい状態に私たちを変化させることでもあります。おそらく皆さんは自分は必要とされていない、見過ごしにされている、求められていない、あるいは取りに足りないものと思っているかもしれません。もし信仰者がそのように感じているとしたら心から残念に思います。天の御父が皆さんを見過ごしにしたり必要としないことは絶対にありません。そして教会が彼は皆さんを愛しています。そして教会が皆さんを必要としていることをはっきりとお伝えします。神は知者を恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選んでいることを皆さんはご存知でしょうか。おそらく私たちが弱いものであることは本当です。おそらく知者でもなければ強いものでもありません。しかし神が私たちを通して働かれるとき、それを妨げることは誰にもできないのです。これが皆さんが必要とされている理由です。皆さんは特別な貢献をすることができ、神は力強い方法でそれを大いなるものとすることができるのです。貢献する皆さんの能力は教会の召しだけのものではありません。皆さんの奉仕の機会には限りがありません。もし今皆さんがベンチで傍観しているのなら、積極的にゲームに参加するようお勧めします。特別な召しが来るまで神の王国の建設に深く携わるのを待っていてはいけません。信権者として皆さんはすでに主の業に召されているのです。日々神の言葉を研究し、毎日天の御父に祈り、回復された福音の原則を自分に取り入れ、神に感謝を捧げ、神の導きを求めてください。そしてまず自分の家族の中で、そして人生のすべての場面で学んだことに従って生活してください。偉大な作曲家の交響曲の中で皆さんが演奏する特別なパート、自分で歌う旋律があります。皆さんがそれを歌わなくても交響曲は確かに続くでしょう。しかし立ち上がってコーラスに加わり、皆さんを通して神の力が働くようにするなら、天の窓が開き、神があふれる恵みをあなた方に注ぐのを見ることでしょう。神の息子として誠の可能性を求めてください。そうすれば家族の中で、家庭で、地域社会で、国家で、そして実際に世界中に良い影響を及ぼすことができるのです。そしてその過程で人に奉仕して自分の命を失い、キリストの満ち満ちた徳の高さに至るまで成長し発展していることでしょう。その後キリストと共に御父が持つすべてを受け継ぐように備えられるでしょう。愛する兄弟の皆さん、友達の皆さん、皆さんは大切な人です。愛され必要とされています。この技は真実です。皆さんが特権として持っている神権はまさしく神から来たものです。ふさわしい神権者の多くの称号について深く考えるとき、天の御父が皆さんのために用意しておられる大いなる受け継ぎに向かって皆さんを引き上げる神の助けを見出せれるよう祈ります。この祝福と証しをイエス・キリストの御名により皆さんに残します。アーメン。